ゆとりですが何か。みんな違う。クズだけど、それぞれ違うクズなんだから、ゆとりなんて言葉でくくらないでください。岡田将生演じる坂間正和の言葉が心に刺さるなんていう声がね、ネット上では結構上がってるそうで、例えば、ウェブサイトガジェット通信4月18日付のコラムでは、筆者は1988年3月生まれの現在28歳です。第1話を視聴してまず驚いたのは、主人公である岡田将生さん、松坂桃李さんが発するセリフの一つ一つがあるあるすぎたこと、ゆとり世代の後輩の言動が理解できないけど自分もゆとり世代だと言われると話がややこしいのです。土日は塾に通っていたし、塾では成績の順位が張り出されていました。お前らは文科省が生んだ欠陥商品だなんて言われても、そんなの知りませんよ。いざ大学に入ればリーマンショックの影響で就職氷河期に突入、ゆとり感じたこと一度もねえわ。きっと同世代の英雄がストーリーを手掛けているのだろうと思いきや、実は脚本を務めているのは工藤官九郎さん。映画だとちょっとアレな時もあるのですが、コミカルなドラマを作らせたらさすがと言わざるを得ません。何よりこの世代のサラリーマンの気持ちを理解してくれていることに驚きです。そして第1話のクライマックス、主人公が後輩のゆとり世代のミスを先輩らしく叱りつけアドバイスし、同僚としての関係を築き上げた場面、後輩が先輩ありがとうございました、初めてちゃんと叱ってもらえた気がしますと素直に頭を下げます。いやいや、そんなこと思わないよ、言葉だけだよ、クドカンさんここだけはちょっと分かってないなと思ったのもつかの間、その後輩くん会社を辞めちゃうんですよね。ゆとり第一世代とさらにその下の世代との関係の描き方が非常にリアルで的確だと感心してしまいました。ただ LINE で退職届を一斉送信はデフォルメしすぎだと思うけど。なるほどね。うん。で、ところで気になる視聴率は、第1話 9.4、 第2話 8.9。 まあこの調子だとね、2桁の壁に苦しめられそうな感じもするんだけど、果たして今後の動きやいかにね。うん。で、それからそんなゆとりですが何かの方にも、毎度おなじみのあの方からメールが。見た目はパッとしない鳥の民の焼き鳥を一度は食べてみたいと思う今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ゆとりですが何か第2話、今回は職場でのパワハラをめぐっての展開でしたね。確かにかつては当たり前だった光景が、パワハラ、セクハラ、モラハラ、マタハラ、スメハラなどなど、今や職場の至るところでハラスメントだらけのような気がします。何かと窮屈な時代であると言えるでしょう。そんな窮屈な時代の中、三者三様のゆとり男子三人組がどのように成長していくのかというのが、このドラマの基本ラインですね。で、ここではドラマの設定にちなんで、男子三人組が登場する映画を紹介していきたいと思います。一本目は1992年に公開されたアメリカ映画シティスリッカーズです。ニューヨークで暮らす親友同士の3人の中年男性が、疲れ切った自分たちの人生を見直すためカウボーイ体験のツアーに参加するという物語です。今風に言えば自分探しの旅みたいなものです。3人はみんな38歳。というのも、同じ時代に育ってきた友人同士という点で、ゆとりですが何かの3人組に共通するものを感じます。主人公たちが38歳のいいおっさんであるというのが、この作品の面白いところです。それをビリー・クリスタルはじめ、コメディアン経験の豊富な役者たちが演じています。そのそれぞれの芸達者ぶりが楽しめる作品になった要因の一つでもあります。で、何より嬉しかったのは、西部劇映画の往年の名脇役ジャック・パランスが年老いたカウボーイ役を演じており、見事にアカデミー助演男優賞を獲得したことです。まさに長い俳優キャリアの最後に一花咲かせたといった感じでした。 このシティスリッカーズは日本ではさほどヒットしなかったものの、アメリカ本国では大ヒットし、続編も制作されました。その続編も含め、とても気持ちのいい出来栄えになっており、今になって久しぶりにもう一度見てみたいなと思える愛すべき佳作なのです。ゆとりですが何かも、三人の性格や生活はバラバラですが、これからの展開の中で何を見つけ出すのか楽しみにしたいと思います。なるほどね。うん。ということで、何はともあれゆとりですが何か、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。